はい、こんばんは、下井です。
こんばんは、吉水野和です。
こんばんは、早川嫁です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォロー、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、前回は小説家スペシャルということでね、
はい
久々に取り上げましたが、いかがだったでしょうか。今回はまた、180度変わった感じですね。
そうですね。みんなも、まあ、考えてると思うんだよね。今回はですね、第231回、やばい自己啓発言葉。啓発ってさ、まあ言葉の意味としては、まあ他の人、普通の人だったら気がつかないような事柄を教え分からせるってことなんだけど、これなんかこういう抽象的な意味合いじゃないよね。今啓発の目的ってもうこの3つしかないじゃん。
頭が良くなる。
頭良くなる。人に好かれる。金持ちになる。
あ、で、まあ、ストレートだけど、
人に好かれるの中には異性っていうのも加わってるんだけど、で今もうみんな呪われてるじゃん、自己啓発に。
呪われてる。
呪われてこれをやんないといけないと思っていて、ずっと追われる。
まあ勉強部分もそうですよね。
そう、だからここから今回はいかにその呪いから脱出するかという、それをこの神戸幾人さんのですね、うさんくさい啓発の言葉という朝日新書の、まあこれを手がかりにちょっとみんなでフリートーク気味に行こうかなという。でね、確かにね、僕もね、これ嫌だったんだよね。人材を人材
とかって。あ、その言葉知ってました。
うん、知って、これは知ってた。うん、ただ、これは知らなかった。
顔腫れる。
頑張る、顔腫れる。うん、気持ち悪いね。で、仕事が志のこと。
本当に気持ち悪いと思ってますね。う
ん、みんな、1日8時間働いてて、うん、坂本龍馬じゃないんだから、こんなこと言うな、みっともないからって、僕は思うんだけど。うん、で、企業が輝く企業。うんうん、で最高が最も幸せ、うん、で僕はもう本当にこれしか思い浮かばなかった、うん、僕の場合の自己啓発言葉は少年が少年になるっていうエロい方に行く啓発なので
エロ啓発
なので、人材はこっちの方がいいよなとか、頑張るは、うん、あ、もう絶対キャンサーだな、ガンの方がいいよなっていう、で仕事は仕事の方がいいな、
石平風自己啓発だ、
はい、企業は
危ない、
こんなこと言うやつは危ないよと、
危険の木、
はい、で最高は最高、こんな大嘘つくやつは一番ずる賢いやつ、うん、一番ずるいやつ、高月の子かなと思うんだけど、でもこれで2人ともピンときたんだよね。
いや、ピンとくるってか
全部知ってましたよね。
僕はそれでちょっとね、面白いエピソードなんかもあるんで、その辺はちょっと後で。
まじまじと見るとちょっと異常ですよね、なんか普通に冷静に考えると、
う
ん、
これそもそもですけど、この本のタイトルになってますけど、うさんくさい啓発の言葉とあるところで、最初に改めて2人に投げかけたいんですけど、うん、これ、まあ、イラさんからそんな説明するまでもねえだろうとありますが、でもやっぱりなんでうさんくさいと感じるんでしょうね。
なんかさ、言葉を言い換えることで何でも覆い隠せると思っている、うん、このなんか程度の低さが気持ち悪いんだよね。
で当然みんな気づいてますからね、覆い隠せてないですよね。
そうで、なんか居酒屋チェーンとかの人がこういうこと言うとさ、本当やだよね、人材が人材って
人材募集みたいな、
うん、
喜んでみたいな、ね、
そう、
なんか私は、うん、なんか自分が実際こういう言葉を使う人たちが
僕らも近しいところにね、
そうで、こういう中にいた人物と人間としては、うん、なんかこう思考停止してるっていうか、うん、こう目がもう遠く見ちゃって、あーって言いながら仕事をずっとやってる、これは自分は価値のある人間なんだ、自分はこの人生において何かを成し遂げるんだみたいな、うんうんうん、その過剰な自分へのこうなんていうのかな、信頼というか、うん、希望というか、うん、そういうものを持って仕事に従事してる、その思考停止した感じがすごい気持ち悪いなと思って、
はいはい、
はい、
今のと連動してですけど、うん、まあ、僕ね、自己啓発根本は好きですし、
うん、
好きでしたし、でもなんか割と早い段階でちょっと目は覚めさせてもらったんですよ、うん、でそれなぜかって思った時に、うん、まあ、いろんな裏エピソードはまた後でですけど、やっぱり啓発言葉をその言ってる人が、別にブラック企業じゃなくてもいいんですけど、体現できてないというか、その言ってる人が、うん、つまりね、例えばここに、あ、ここにないですね、ここに啓発言葉もう一個ありますよ。
何、
まあ、大体最高と近いですけど、成功ってあるんですよ、
うん、
はい、イラさん成功書いてください、うん、あ、僕が一個言っちゃいました、それ普通じゃないです、もう一個あります、うん、はい、
え、何、
はい、あ、イラ先生、あ、違う、エロ啓発は
そ
れ、エロ啓発はそ
れ、何、はい、
違うんですよ、やっぱりイラさん、
こうがこうが
ダメです、
こうがこうが変わるんですね、
何
だ、ええー、わかんない、
性はいいの、
はい、いいです、
性はなる、
まあまあ答えを言うと前上と一緒なんですよ。幸せなんですよ。
ああ幸せね。
何が言いたいかというと、僕もやっぱりこうハマってた時は、企業直後はちょっと不安だから、そういうあの自己啓発っていうか人材、ほらこの間言ったって言ったじゃん、ノアさんも久々に。
何を？
人脈交流会みたいなさ。
ああ
言っちゃっていい。
全然大丈夫、全然大丈夫。
言った時に不安だから、いろんな名刺交換する。その時に名刺交換した方が成功コンサルタントだった。
そんな人がいるんですか？この字で。
そう。で。
どこのチンピラ？
でもね、これ半分真面目で半分あれなんですけど、要はその人は本当に純粋に人を成功させるために幸せになってもらうためのコンサルタントです。
なるほどね。
なんですけど、さっきのノアさんと一緒で目が笑ってないっていうか、その人がもう成功してなさそうなんですよ。
ああ、分かる分かる。
でもちろん僕も偉そうに言ってますけど、僕も全然その時もう泣かず飛ばずで、この方をディスるだけじゃフェアじゃないんで、僕の肩書きすごいですよ。
何？
僕その時ビジネス書ポッドキャスター。
あーでもね、ちなみにさ、この成功コンサルタントは1時間いくら
あ面白い。
いやもうね、いやごめんなさい、そこで、気持ち悪いと思って、
あ言ってないんだ。
でそこでもう一気に冷めて、それ以来あの仕事に邁進する。
なるほどね。
だって現在がある。
じゃでもね、早川さん今なんか何だっけ、
成功コンサルタント、
成功コンサルタントとか、なんかそういう特別な、なんかこう名前ってあるじゃないですか、肩書き、で、あの起業したてとか個人事業者なりたての人間って、まずそこの壁にぶち当たるんですよ。
いやそれも幻想なんですけど、
それ
小倉優子がさ、個人性生まれっていうようなもんだ
ろ。そういうこと。
要するになんか色が欲しいんだよね。
これをね、これを俗になんか俺怪しい講師になってきて、これを俗に USP と言うんです。USP って何年かご存知ですか、あなた。
ユニバーサルスタジオ
パーフェクト。
覚えておいてください。ユニークセールスプロポジションというんです。
へー、
あーなるほど。
この時点で怪しいじゃないですか、
アメリカ人が考えそうな。
そう、なんかやっぱいっぱいそういうなんて交流会とかってもう100人ぐらいとか人いるから、その中で自分の顔覚えてもらうために、
いかに大きく見せるか。
そう、いかに大きく見せるか。だから私はなんだビジネス書ポッドキャスターですみたいな、
私は成功コンサルタントです、
そう成功コンサルタントですみたいな、よくわかんない肩書きをつけて自分の爪痕を残すみたいなことをみんな頑張ってやってる
のに、傷跡だけですよ。
あのAV の人がさ、国際センスシュアですとかさ、
あそうそうそうそう、
もっと地方局女子アナっていうのと一緒だね。
そういうこと。
誰かですみたいな。
誰かです。
ただちょっとまだオープニングで飛ばしすぎたあれなんですけど、その方も気づいてないし、で僕もそのビジネス書ポッドキャスターって言ってなんか自分でほらこういう番組のアイコンみたいなですか、出して最初気づかないんですよ。
あなるほど。
だからなんか変なアドレナリンが出てて、落ち着いてからだとこれ怪しいじゃんっていう。
そう。
だからね。
でもちょっとね、自分でもこの肩書き名乗るのちょっと気持ち悪いなってざわざわはする
んですよ。なんか怪しい、ちょっと。
でもさ、それでもうまくいってる人もいるじゃん。
そうなんです
よ。お片付けなんとかとコンサルタントとかさ。
そうなんですよ、そうなんです。
だから、まあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、なぜうさんくさいのかって、まあ、僕の意見ですけど感じるのかっていうのは、やっぱりなんかその人自体が体現できてないっていうのと、これあと引いてみたらどう考えてもおかしいんだろうっていう。
僕はそっちだと思う。でこれ70年前の、啓発言葉ね、
70年前にも啓発言葉あったんですか。
元はちゃんとしてたんじゃないの。
退却、
これなんて言い換えたか知ってるでしょ。
知らないです。
日本軍が退却って
撤退、
戦争に負けて引き下がることじゃん。退却だから逃げるってことを、もうね日本人はね昔からやってんのよ。
転
身、方向を変えてさらに進むんである。逃げ帰ることを転身って言い換えたの。
なるほど。
これだからもっとひどいのになるとさ、もうこれだからね、
戦死、
はい、これは
万歳。
あそれそれそれ、これ分かる。
玉砕、
あそう玉砕玉砕、そう玉と砕け散るって小綺麗な言い方に変えてるけど、
そうです、ね、
これこれだから人材とか企業とか最高はこれです。
確かにね。
確かに。
てかもう日本人はこの毛が昔からある
ってこと。この本の中にそれは書いて
ある、ね、めちゃめちゃある。
だから ある意味不思議じゃないってことですね、これ。
全然不思議じゃない、僕これが一番近いと思うよ。この頑張るのとか対決なんかは。
確かにね。
まあ、それである意味良くないけど経済成長してみたきたところありますからね。
そうですよね。
バカみたいに働いて、
だからさ、なんだろうな、一回やっぱりこの自己啓発の呪いからどう外れるかだよね。心の中にいる限り果てしないから。頭がいい人はいくらもいる。人に好かれている人気者は SNS を見てもいくらでもいる。金持ちの上限は果てがない。その中でずっと競争して比べて 自分の足りないところを呪うことになるんで、うん、自己啓発自体が呪いだってことに気がつかないと。
いや、うん、本当そうですよね、
うん、だから、はい、本当にあのマジで言いますけど、うん、この YouTube 見てる人はこれから自己啓発本を一切買わないでください
不買運動。
もうそれで出版社がいくつか潰れてもいいからともかく買わないで、うん、見もしないで、そしたら幸せになれます。これ要するにこの3つになることによってどうなるかっていうと、これ幸せになりたいんだよね、みんな必死で、うん、幸せになりたい。でもこの3つをやって教えたり分からしたり気づいたりってやってると永遠に幸せになれないから、ここを捨てればいいんだよ。頭良くならなくていい、人に好かれなくていい、お金もそこそこでいいってなったら、ほら一気に幸せが来た。だからここが罰なんだよね、この呪いを。これが本当に呪いだから。
でも多分あの自己啓発の本の中でも、うん、その頭良くなるが人に好かれてお金持たないっていう、なんていうのかな、ありのままの今を自分を受け入れようみたいなことをよく書いてますね。
あるある。
でもそれってこういうことじゃないですか、この頭良くなるっていうのをやめるみたいな。
そうだよ、そうなんだけど、
う
ん、それも自己啓発にしちゃうから、要するに一切触れなければいいね最初から、
うん、っていうか何にもしないのが一番いいって話ですよね。そう、なんか井田さんがちょっと意味は違いますけど、これ生きる意味なんか、うん、特にないよみたいな、なんかその辺からなんか僕も結構、あ、そういうことなのかなって。これやっぱりこの中にどっぷり使ってきた、うん、まあ、今でもややもすると、うん、やっぱあのその禁断症状が出る僕としては、この中にと常にね、左脳がねずっと回ってる感じで、多幸感とは程遠いんですよ、
う
ん、
なるほどね、うん。これだけどさ、面白いね。
役中な感じですよ。
この言葉の言い換えさ、いろんなのできない？
今度それでフリートークしましょうか。
違
うか。
例えばさ、
これで月末フリートークしましょうか。
これどう？
麻薬？
うん。こんなのとかさ。
真の薬？
うん。
うんうん。
うわー、いける。
あと悪魔の薬。
これは真の薬
なんだ。これ何いける？これ何いける？これなんかいける？
普通。
あ、普通の負荷。
普通の負荷。
なるほど。いける。
おもろい。
俺らで考えるか。
いや、だからさ、こっちのフォローっていかにでも考えられるんだけど、面白いから、
ね、なんか悪いこと
も。そうそう、
おとらじ風自己啓発、うん、
いやでも本当にこれ気持ち悪いよね、う
ん、でもなんか前もちょっと話したかもしれないですけど、うん、結構ヨーロッパの人とかアメリカの人とか話すと、うん、あれみたいですね、まあ、実際本屋行ってもそうですけど、アメリカはいわゆる自己啓発って、まあ、もちろんその本国だし、うんうん、まあ、若干違うセルフヘルプっていうのでめちゃくちゃある、
ね、
うん、本行くとめちゃくちゃありますけど、イギリスとかヨーロッパ行くとセルフヘルプこんなちっちゃいんですよね。
あ、そっか。
だからその辺のアメリカとヨーロッパってちょっとやっぱアメリカはこういうさ、うん、感じで、
あとはやっぱり社会の出来上がり方が違うからじゃない、
うんうん、
要するにヨーロッパは階級社会なので、例えば普通の人が生まれて貴族になるとかさ、
ドリームがないですよ。
そう、
ヨーロピアンドリームない、
うん、ないの。でもそのおかげで逆に自己啓発で悩まなくて済むのよ、うん、アメリカ人は誰もが成功できる社会、その機会は平等であるって建前があるので、
うん、面白い。
自己啓発によって改善することでどっかに行けると思ってるんだよね。
それは本当そうだ。
本当書店全然違う、
へー面白い。
もうアメリカはめちゃくちゃでかいからね。
でもそのアメリカ人があんなに苦しんでるからな。
そうですよ、
ちょっとそろそろだから限界が出てきたってこと
です
ね、
うん、特にね、その白人の中産階級のあの落ち方を見ると、やっぱ自己啓発は厳しいんじゃない。
うん、
でもそういう意味では どうなんでしょうね。例えば僕なんかはね、好きじゃないんですけど、そういうアメリカの自己啓発セミナーみたいなものをちょっと見たり、うん、まあ、仕事から近しいところにね、うん、いるので、まあ、ちょっと行かざるを得なかった時とかあるわけです、うん、でも本当気持ち悪くて、何が言いたいかというと、もうそのセミナーでもなんかハグしだしたり、なんか愛してますみたいな感じになったり、僕ちょっと気持ち悪くなって本当に謝って帰ったんですけど、何が言いたいかというと、日本人はそこまでは多分基本持ってないじゃないですか。
あからさまに出さないよ、ね、
出さないけど、うん、でも自己啓発としては売り上げとしてはどうか分かんないけど、
うん、かなりのもの
あるじゃないですか、うん、だからアメリカともヨーロッパとも違うこの啓発の市場というのはどういう感じなんだろう。
僕ね、アメリカより日本の方が陰湿だと思うんだ。
陰湿、
そう、要するに、うん、アメリカ人ってオープンにその愛してますとか、みんなで頑張ろうみたいな風になるじゃない、
うんうん、
でチームを組むのも恥ずかしくないし、
うん、
でも日本人って実はこれらのセリフの全ての裏に
裏側ありますよね。
裏側が一つあって、それはこういうことなの、ことして頑張れなの。要するに制度を直すとか、あり方社会を変えるんじゃなく、自分の方でことして頑張って、今ある世界の不条理なことにもアジャストしろよっていうのが自己啓発の典型的なパターンなのよ。
あ、それすごい分かる。
そう、アジャスト。だからこれが僕なんかね、日本の自己啓発の嫌なところだと思うんだ。
以前も話してましたよね、その個と組織の関係性も、うん、 なんか日本は組織組織っていうけど、うん、これがあっての組織で、うん、逆にアメリカとか逆ですよね、
う
ん、
そう、うん、だからここが日本人の抱える一番辛いとこじゃないかな。
でもよりそうなってますよね。
なってる。だから誰も分かってくれないし制度も守ってくれない、うん、その中で子として頑張らされていて、アメリカ人のようにみんなでハグして抱き合って何かを連帯してやるみたいなこともないんだよ、うん、としたらこれ生きんの辛いよ日本は。
でもなんとなく、うん、なんとなくあの自己啓発の現場って、まあ、会社とかもそうですけど、うん、こういう言葉使って会社とかもなんとなく連帯感ありません？
そう、雰囲気だけ連帯感、
守られてる感じが。
でもその連帯感ってさ超本当の連帯感じゃないじゃん。
超危ういよ、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかでも蓋開けてよくよく話してみると全然気が合わない人だったりとか、
う
ん、
ていうか全然別に危ういよね、うん、
あるねって、うん、
いやだからその中で子として頑張れでやってきたけどいい加減頑張れないから顔腫れるまで来ちゃったってこと
そうだね僕もそう思う。
でもやっぱりそのじゃ経営者的に考えた時にその自分たち その社員をコントロールしやすいっていうのは多分あると思うんですよね。
もちろん、うん、だってこんなこと
この洗脳じゃないですか。
そうそうそう、これそうそう、これ洗脳のシステムなんだよね、うん、ちなみに洗脳っていうのは、北朝鮮とか中国で始めたことだからね、うん、英語にはなかったから洗脳って、うん、洗脳っていう文字を見てびっくりしてアメリカ人がブレインウォッシュだって言ったんだから、そのまま英語にしたの、
うん、そうですね、
うん、洗うのブレインウォッシュだから、うん、
あそかそかそか
話やっぱ盛り上がりますね。これまだ全然
違い
ます
けど、
まだいろいろあるんですけど、うん、なんか井田さん一言話しておくことありますか？無料部分。
いやもうねここしかない。要するに自己啓発はみんなにかかっている呪いだっていうことだけ忘れてくれなければいいです、うん、これともかく呪いだよ。うん、何かに気がつくと賢くなるとか、何かに気がつくと人に好かれるとか、何かに気がつくと、考えを変えると金持ちになるとかっていうのは全て呪いだからね。
でもじゃあ自己啓発なしでどう生きればいいかっていうのをちょっと後半、
まあじゃあそれはノアさんのテーマとしてね、うん、
テーマとしてちょっと聞きたいですね。
まあ僕個人的にはブラック企業と自己啓発の総括性は2パターンあると思いますので、ちょっとその辺を、
うん、面白いね、
うん、は
い、
さあということで、番組からお知らせです、6月下旬にですねまた、人生相談スペシャル、今回失恋相談ということで絞り込んでますので、そう
なんですよ。なのであのみんながですね一番刺さって悲しい思いをして夜枕を涙で濡らした、はい、それをですね送ってください、
ね、僕らの、ね、経験談も話しつつ、
はい、
はい、ですのでぜひぜひ募集しておりますので、概要欄からお寄せいただけたらと思います、
はい、
さあそして、番組お便りご感想お願いします、
はい、まず感想から、はい、シャープ225の変わらない日本でどうしたら小さな幸せを見つけられるか、うん、で生きてるだけで丸儲けを座右の銘にしながら生きてる30代独身非正規男です。収入は少ないけど心身ともに健康であることが救いかなと思って生きています。
あ、いい ね、
うん、なんか素敵ですよね、
う
ん、
素敵っていうか、うん、そのタイトルいいね、うん、なんか変わらない日本でいかに小さな幸せを見つけるか、
ね、
うん、
本当大事、うん、
そのまま一世のタイトルでいいな。
いいですね、う
ん、
はい、じゃあ次質問です。ずいぶん前になってしまいますが、ファイヤー早期リタイアについての回が面白かったです。何度も何度も繰り返し聞いています。オトラジの視聴者には働きたくない人が割と多いのかなと感じました。
めっちゃ多いと思う
僕も働きたくないです、
うん、いつの日か人間が誰も働かなくても世界が回るという日は来ると思いますか？小説の中ではそのような世界がすでに書かれているのでしょうか、という。
いやだけどケインズが言ったのはあるからね、うん、技術がちゃんと進めば、うん、21世紀の人間は1日の労働が3時間から4時間になるだろうと、
うん、
ってことはそれを3日に集めると、
え、8時間9時間
そうだから、3時間で5日だったら15時間でしょ、
うん、
そしたら週2日で済むじゃん、
うんうん、
で5日休みだったらよくない？
あ、週2日ね、うん、逆に
そう毎日毎日3時間ずつだとめんどくさいからさ、うん、
週休5日制、
あ、そうかそうか、8時間8時間で、うん、そう働けばいい。
まあでもその前にあれが来るかもね、ベーシックインカムが1人12万
この間話しましたよね。
どうなんだろう、うん、そうなったら面白いですけどね、
まずはベーシックインカムと週休3日になるだけでかなり違うと思います
よね。違う、うん、
できないことなさそう。
いや全然できると思うし、多分21世紀もう今から20年から30年後には週休3日になってると思う。
ちょっとイラさんに小説で書いてほしいですね、うん、それで緩やかに書いてなんか日本を変えてほしいな、うん、とかね、
はい、
はい、ということでこの後続き4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、 Apple Podcast、 Audiobook.jp、 いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います。ということで、続きは後ほど、
はい。